ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、やっぱり、政治革命の、革命の前提の3ですね。ですね、少し学問的ってことないんですけど、まあ知識的なことをですね、お話をしたいと思います。まあ、意見が主力の時とか、僕の経験が主力の時とか、それからまあ、学問的な裏付けがはっきりあるようなものとかいろいろまあありましてね。まあそれを合わせて多くの方と共通の認識を持てれば持ちたいなというふうに思っておりますし、まあまあ昔から古老がね、長い人生経験をもとに話をすると、まあいうことは社会の中でも必要なことだと思っておりまして、まあそういう気持ちでひばりクラブをやっております。私はもうすでに職もなくてね。まあ、時々本書いたり、ネットに出たりというぐらいなので、まあ、立場としては何もないんでですね。立場ない人が、一つ日本社会、日本を良くしようと思って、活動することが大切だというふうに思っております。まあ、今日はですね、良い社会を作るための原理っていうのがあるんですね。まあ、私が言っている落語なんかその一つなんですけども、まあ、落語っていうのはですね、非常に不思議なことに、今から6億年ぐらい前に、多細胞生物ができてっていうか、まあ非常にこう多く発生してですね。まあ今化石なんかでも確認できるような状態になったわけですね。まあ、それまでは単細胞生物なもんですから、まあ目を作るとか頭を作るとかいうことできませんからね。アメーバみたいなもんです。だから多細胞生物の発生っていうのは生物の進化においてものすごく大きな役割を果たして、まあカンブリア紀、まあカンブリア紀っていうのは化石として残るぐらい多細胞生物が大きくなってきて、大きったっては小さいんですけど、一応大きくなってきて、数も増えてきたから化石として残ってるわけで、まあそのどのくらい前から本当に多細胞生物ができたかっていうのはなかなかわかりにくいんですね。まあパンゲア動物群とかね、パージェス動物群っていう動物群がカナダなんかで多く発見されているわけですが、それも本当に幸運っていうかね、それからあと考古学者の努力っていうかそういうもので発見されているわけですけどね。それで現在の多細胞生物ができましてね。それでまあずっとそれから6億年ぐらい経って人間が出てきたわけですが、まあ人間が出てきた時にですね、のずっと前にもう6億年から1億年も経たないぐらいと思いますけどね。まあ化石の数とかそれによるんですけど、やはり動物はこう群れを作り出すんですね。植物も群れを作りますね。それから、まあ、例えば、小さな草も、まとめて同じような草が生えておりますしね。松とか、そういった大きな木もですね。大体、あそこら辺は松の林があるとかね。まあ、そういうふうに、こう、割合とこう、群れを作る。これは、やはり多細胞生物を作ってみてもね、やっぱり、一匹っていうか、一本っていうかね、それでは、なかなか自分の身を守ったりできないんですね。それで、群れっていうのは非常に早くからできるんですよ。で、この群れが群れであるということは、実は単細胞生物の時から観測されておりまして、それがボルボックスっていう、まあ、単細胞生物は典型例なんですけども、ボルボックスの単細胞ですからまん丸なんですね。ちっちゃなやつですけど。それがですね、何か危機に瀕するとみんなで集まるんですよ。単細胞生物なのに、みんなで集まって一つになっちゃうね。で、一つあれなかなか面白くて、20匹ぐらい入れるような袋を作って、その中にポツポツポツって入っていくんですね。単細胞生物同士がくっついてもいくんですけど、それよりかなんか中に入っていく。家みたいなやつを作って中入っていく。まあそういうね、こととかですね。それからまあ、有名なやつはイワシですね。イワシってのは小さい魚で、あらゆる生物の動物の元になるような、まあ、かわいそうな食べられるのために出てきたようなもんでね。まあただ、食べられるとなんか痛いから痛覚はないんですよね。痛みは感じないと考えられてるんですけども。まあ、イワシは大群なんですよ。いつもわーっと。で、イワシが普通の時は普通にバーっと散らばって、こう泳いでるんですけども、相手からでかいのが来ますとね、飲み込まれちゃうので、そのでかさよりかちょっと大きめのですね、塊を作るんですね。もう1000匹ぐらいがバーっと固まるんですよ。まあ、これ水族館なんかでも見れるとこありますけどね。で、その塊になったイワシがね、不思議なことにね、塊のままこう泳ぐんですよ。こう、こう、こう。ほで、こっちから見るとね、尻尾の方から見ると頭の方の動き見えないんですけどね、それでもこう動くんですね。 一体としてどういう通信してるかわかんないですね。まあ、これはね、まあ、最近の研究ではイカね、イカっていうのがまた面白くてですね、イワシはこういう塊になってこう大きな体になって一匹一匹がちっちゃいんですよ。だからこっちから来た魚に食われちゃうんですけど、その魚よりか大きい体になってこう泳いでいくんですよ。塊ですね。ところがイカっていうのはね、ちょうど渡り鳥がね、渡り鳥が渡るときみたいにこう直線っていうのかな、折れ線っていうのかですね。僕が見たイカの集団っていうのは直線でしたね。折れ線もあると思いますよ。だから集団っていうのもあるんです、ちょっと。集団でもばらけてますね。イワシみたいにくっついてないんですよ。ところがね、それをよく研究した例をね、勉強しますと、まあ、親分が、まあ一応親分らしきイカもいてね、それからところどころで10匹に1匹くらい監視役みたいなグループ長ですね。そういうのがいるんですよ。なかなか面白いですね。それで、まあそういう多細胞生物が群れになった形っていうのが、これが標準なんです。もちろん群れじゃないものもありますけどね。少ないんですよ。この頃説明を丁寧にしましてね、そういう時昔だったら、群れがない動物もいますなんて言わないんですけど、多くの種類には必ず例外がいますからね。例外だけを考えるとこの世の中ってわかんなくなっちゃうんです。それで、それに特徴があるんですね。こう人間の例に直接行きますと、この図ですね。良い社会を作るための原理、落語ってあるんですけど、人間も不思議なんですよ。こういう分布って言うんですけど、これ正規分布っていう分布の形で示してるわけですが、世の中に例えば1億人いるとしますよ。1億人いるとね、必ず良い人がいるんですよ。善良な人が。必ず悪い人がいるんです。不思議ですね。これはね、それで真ん中が一番多いわけですね。普通の人って。で、これが本当に面白いのはね、これ社会学とかそういうところの心理学、社会学の分野で、最新の最新っていうのは僕見てないんですけど、まあ10年か20年ぐらい前までは、まあ今変わってないと思いますよ。ですね、人間の心、僕の心の中にね、僕にも悪い心が少しあるんですよ。それで普通の僕が武田邦彦がいて、でだんだんだんだんいい武田邦彦もいるわけです。一人の人間の心の中にいい武田邦彦と普通の武田邦彦と悪い武田邦彦っているんですね。で、社会は一人一人のその心の分布を反映してできるって言うんですよ。だから、必ず自分の心の中に悪い心があれば、意地悪したいとかね、あいつは憎らしいとか、そういう心があると、それが社会に反映して、殺人犯とか、詐欺犯とか、嘘つく人とか出てくるそうです。嘘つく人がいるってことは、僕の心の中にも時に嘘つく心があるっていうことなんですよ。で、いい心もあるわけですね。人を助けたい。溺れてる人があったらもう自分の命を捨ててもね、もう人をその人、その子供を助けて、あの子供かわいそうだってこう思う気持ちがあるわけですね。これ、勉強もそうなんですね。勉強のできる人とできない人って言うんです。これは僕の中に得意不得意があるとそれが反映するんですよ。だから、なんていうか、難しいんですね。で、これはお互いに連絡してるんですよ。で、これは大きな集団で社会学で言われますけど、小さな集団では心理学がよく言うんですね。大きな集団の社会学の言い方をすると、例えば、反社の人がいるでしょ？反社の人は悪い人でしょ？そうすると、反社を徹底的に追求して、もう反社は全部牢獄に入れてしまえって言って、牢獄に入れちゃうと、この山がね、悪い方に少し崩れてくるんですよ。それで、悪い人を補充しちゃうんですよ。だから山がある限り、こういう分布がある限りですね、人間がいる限りって言ってもいいんですけど、悪い人を取れないんです。なくならないんです。これは皆さんが知ってるのは心理学の例でよく知ってますね。10人いて、会社に10人いて、よく働く人、よく働く人が2人、普通に働く人が6人、サボる人が2人いるとしますよ。そうすると、社長がね、2人は何とかして辞めさせようと思って、その、仕事しないサボってるのを2人辞めさせると、非常に不思議なことに、今まで普通に働いてた6人のうち2人が仕事しなくなるんですよ。これはね、もう本当のね、人間という、まあ人間じゃ生物も生物もなんですけど、その落語力なんですね。本当にこの落語力っていうのは本当にね、怖いもんなんです。例えば少し違いますけど、こう、綱引きでね、二人で引かせると、その前に二人の筋肉の発熱量を調べておくんですよ。で、最大発熱量を測っておきますとね、二人 二人で弾かせると、最大の発熱量を出して弾くんですよ。俺が弾かなきゃと思って。ところが、8人になりますとね、合計で16人。50% の力で弾くんですよ。本人たちは一生懸命弾いてるつもりなんですよ。だけどやっぱり落語力ありますから。だから、落語力っていうのは必ずあるんです。そういう点でもう、いろんなもう山ほどデータがあるんです。だけども、なんでそうしてるかがわかんないんですよ。つまり、例えば綱引きね、今の綱引きぐらいだったら一応ヘリクツで説明してますよ。みんなが弾くんだから俺はちょっとサボっていいっつって、サボると。いうふうに一応解釈ができるんですけど、それが本当に一人の心でそうなってるのか、八人であるということが認識しなきゃいけないけど、目見えなかったら言わしなんかするのはできないんでね。全体を見ると、落語っていうのがあると。力があるっていうふうに考えられるんですけども、それはまだ観測されてないというのが、まあ適当かなと思ってるわけですね。こういった先端で類推が伴うやつはいろんな説明ができるんですけど、まあまあ私みたいな立場で、人になんかこういうこと言うっていう立場の人はね、やっぱりまあまあ、現在における妥当だと思われることを一応説明しておくと、はい、いうことになりますね。そこで本題ですが、そういう知識を知ってる上でですよ、良い社会を作るためにはどうしたらいいかっていうのはね、もう分かってて、良い人を増やして悪い人を減らすってことはできないんです。だから、誠実革命をやるときに、誠実な人を増やそうと思ってもダメなんです。嘘をつく人を減らそう。誠実な人を増やすのが一番いいでしょ？これできないんですよ。じゃあどうするかって言ったらね、中心を誠実の方に向けるんです。中心の人の心の中を誠実にするんですよ。そうすると、この山がね、全体的に良い人の方にずれるんですよ。そうすると悪い人の数が減るんです。だから、そういう今までの知見を利用してですね、誠実革命というのを実際に実施するということになるとですね、我々誠実革命を実施しようとしている人は、嘘をつく人とかそういう人に焦点を合わせてもダメなんですね。真ん中普通の人がもう少し誠実になるようにやるんですね。今日本社会がそれで逆になっちゃってるんですね。金だけ自分だけ今だけとか言ってますよ。今だけ金だけ自分だけかな。そういう社会風潮が社会に蔓延すると、この分布がですね、悪い方に傾くんですよ。金だけの方に傾くんですよ。そうすると、金目当てのお医者さんが増える。ね。嘘をつく学者が増える。まあ、こういうふうになるんですね。ですから、社会全体が、誠実になるってことに、誠実革命の中心を置く必要があるっていうことなんですね。ですから、まあ昨日も言いましたように、ひばりクラブの中にも嫌味とかそういうのが好きな人がいるんですけど、その人たちに僕今、あんまりそういう嫌味言っちゃいけませんよって言ってるんだけど、本当はね、あんまり聞かないかもしれないんです。ところが、ひばりクラブを見る人全体が、もう誰も嫌味も言わない、悪口も言わないという方にずれると、そういう人もいなくなっちゃうんです。居心地が悪くなっていなくなるという見方もあるけども、心の中が変わるってことですね。俺もそんな嫌味なんか言っててもしょうがないなと思うようになる。これが落語力なんです。ですから落語力というのは普通の人を集めて、そしていい方にずらす。これがね、原理なんですね。本当にね、これはもちろん人間だけじゃないんで、人間を含めたあらゆる生物に共通しております。おそらくはね、石ころとか星とか、今星の研究はね、ものすごく宇宙の研究進んでおりましてね。今までは地上から望遠鏡で見てたのが、ハッブル望遠鏡ができて宇宙から見るようになり、最近ではもっとね、それの何十倍か何百倍か遠いところ宇宙に打ち上げてね、大きな望遠鏡、赤外線の望遠鏡で見てますんでね、次第にいろんなことが分かってきましたけども、その、今新しいジェームスウェブかな、望遠鏡で観測されたデータが時々、こう発表されるんですけど、それを見てますとね、どうも宇宙もね、なんかそういう群れとしての落語力が働いてるような気もするんですよ。それは僕が落語を今強調してますんでね、目が曇ってるのかもしれませんが、まあそういうことですね。ですからまあ、日本がね、誠実だったっていうのは平均値が良かったんです。日本人全体が誠実の方にずれてたんですね。それは僕がいつも言うんですけど、なんでこんな8 旅籠の女中の話なんかするんだって言われるんですけど、僕、それが目的でやってるんですね。イギリスの夫人が、幕末だか明治の初めの日本の東北に旅行する。ある旅籠に泊まる。その旅籠の女中さんがもう誠心誠意サービスしてくれる。感心して、出るときに紙に包んでお金を渡そうとする。したら、女中が、私は女中としてするべきことをしただけですから、金子をいただくわけにはいけませんと、こう言った。学校も出てない。そういうことじゃないですよ。学校出てないからってないんですよ。この分布がいい方にずれてるから。ある外国人が言いました。中国に行くと嫌な思いを何回もする。だけど日本に来ると、渡し船の船長は、日本人と同じお金しか言わない。我々。中国だったら5倍取られる。外国人と見たら5倍の金を言う。だけど日本の船頭さんはそれ言わない。だから日本に来たらいつも気持ちよく滞在できると。こう言ってますね。そういう社会の中では、やっぱり嫌味とか、そういうのも少ないし、殺人事件なんかも少ないんです。まだ我々はその恩恵を受けてますね。だから今、お金を中心なんかやってる人はね、日本人としての恩恵を受けてるのに、その恩返ししてないんですよ。日本は12万人あたりの殺人数ってのはもう、ものすごく少ないんです。人を殺しちゃいけないってことを日本人は最初から知ってるんですよ。これが日本文明なんです。ええ。外国人だったら、誰か神様が人を殺しちゃいけないと言ってるから殺さないっていう程度の正義感なんですね。だから正義感も日本はもうずっとこっちに寄ってるんですね。その正義感がずっといい方に寄ってるから、結局10万人あたりの殺人件数が少ないという事実として現れるということですね。ですからまあ私なんかはまあ、同志の人がいますからね、落語界の同志の人がいるんで、まあぜひ皆さんも落語界に入会していただいてね、そして、まあ日本の平均値を良くしてほしいと、こういうふうに希望しております。